福徳の号の因果と不動号の因果ということで第一の義として区別を習いました。第二の義では豪華の区別個々の自相ということで、それぞれの号にそれぞれの異熟か通るか自在かということ自在かもしくは増上かということがをそれぞれの号について詳しく学びました。そして先週は第三の義、号は我が物としてなすこと、第四の義、号の取り分を受容することということで、仏の道を行くことの心構えということに入ってきたのかと思います。と今回は第五の義、小さな号を出したことに 大きな蚊に成熟すること、第六の義、号は無駄に失われないことに入ります。では本文に入ります。小さな号を成したことにより大きな蚊に成熟すること。第五の義、小さな号を成したことから大きな蚊に成熟することは、在号に関しては心の刹那の数と等しいだけの地獄を経験すると説かれているものもあるのです。入菩薩行論にもまた、そのような物資一切宇宙への摂取に対して、もし悪心を生ずる者は悪心の刹那を生じた数と同じ項に地獄に従するであろうと無には説かれていますと説かれていますと仏教用語に入りますと、かなり基本的なことまで調べさせていただきました。なお仏教用語は特別に記載のあるものを除いては、例文仏教語大辞典石田水丸著小学館を参照しています。仏教用語5、心身の活動行為、一般に心、不、意の3号に分ける、また心、不の2号に他に示すことのできる表号と表号と他に示すことのできない無表号の2つを分ける、善心による善号、善行、悪心による悪行、善悪いずれでもない無記号の3号に分けることもある、納めることを課せられた学業またはそのせいか広く 学業をも言うということで、無記号については、例えば仏様が問われて答えなかった十種の無記の質問などもあるようです。と心、人間の知的超意的な精神機能を司る器官、またその働き、体と物質と対立する概念として用いられ、また比喩的にいろいろな事物の人間の心に相当するものにも用いられる精神、魂、悪心、悪事をしようとする心、他人に害を与えようとする心、また人を呪う心、悪念、仏道に進むものを妨げる心、悪事、悪い行い、法や道徳に背いた行い、煩悩を言う、不吉なこと、災い、不幸、災難、善心、仏教に精進する誠の心、また清浄な慈悲の心、善良な心、善事をしようとする心、良心に恥じない心、薬中の中に、薬中21ですが、心の刹那の数だけ地獄を経験すると説かれているものもあるニュースというところの訳中ですが、例えば修学論に曼珠修理よ、菩薩が菩薩に対して怒りの心を生じさせた、または軽蔑の心を生じさせたほどにより、公においてその菩薩は有情地獄に従して鎧をかぶるべきです。曼珠修理よ、菩薩に対する誹謗以外に菩薩は他のどんな号によっても堕落し得ないのですなどと説かれています。なお心については、野田先生の書かれた翻訳者ノート26の心相続についてっていうのがすごく分かりやすいと思いましたので、ここに掲載させていただいております。読ませていただきます。チベット仏教では心相続が天性の天性の主体だと考えています。心は瞬間に生じて瞬間に滅すると考えられています。 これを刹那滅と言います。ところが前の刹那の心と次の刹那の心は同じ形をしています。それは当無見見、無見縁というものがあるからです。別の言い方をすると、心には実化という強い傾向性があるからです。仏教は純正下道とは違って、真相俗は肉体が死んでも存続すると考えます。そうすると、当無見縁によって生前と同じ傾向性のある心が相続するわけです。つまり生前と同じように錯乱しているわけで、死んだからといって仏様になるわけでも神様になるわけでもありません。ここのところで書かれていることは、刹那の心に浮かんだこと、何回か前の時にその異業も業になるということが話題になっていたと思いますが、刹那に浮かんだ心、そこにも業として、それは業としてカウントされ、それぞれに果があるということが書かれているのではないかと思います。ここまでで何かお話はありませんでしょうか。
はい、何かお話はありませんでしょうか。なんか変な音するな、なんだろうこれは。はい、どなたでも。
はい、中村です。薬中21のこの、マンジュシュリーっていうの、誰と思ってたんですか。
モンジュ菩
薩さん。ね、なんか僕も今、つい先ほど調べて、ああ、そう。なんでモンジュ菩薩をここで呼びかけてるのかなっていうのは、まだそれもわからな
くて。あのですね、なんか大乗仏教の発展の過程で、一時モンジュ菩薩すごい人気あったんですよ。で、お経の中にたくさん登場するんです。
うん、
その後だんだん、観音菩薩になったりするんだけど、まあ、キャラですわ。他ありますか。これ何、これ誰かマイクつけてる。はいはい、
中井です。
はい、
あ、すいません、もうちょっと読み進めるとわかるのかなと思うんですけど、なんか、ここのところよくわからないなと思って読んでいます。なんか、その小さな業を成したことから大きな果に成熟するというところが、はい、なんかちょっとピンときてません。はい、ちょっと単語、続きを楽しみにします。
業がね、だんだん小さくなるという説と、同じ大きさで続くという説と、それからだんだん大きくなるという説があって、どれだろうねってこう考えて、で、仏教は、良い業も悪い業もだんだん大きくなるって思ってるんですよ。
そんな前提があるということだったんですか、ここは。
どうなんでしょうね、同じままで続くというのと、だんだん小さくなるというのは不合理だと思うの。だんだん大きくなるのが一番合理的だと思うんですけど、どうでしょう。
だんだん小さくなるのが不合理だっていうのは納得がいくんですけど、同じ方が合理的なような気がする。
まあ、そうですね。確かにそういう考え方もあるけど、悪業に関してね、その悪業が同じようにずっとそのままあるっていうのは多分ないので、ある悪業をしたら、それにつれてまた次の悪業をやって、また次の悪業をやって、悪業が重なっていくじゃないですか。
雪だるま式にっていう感じです。
前後やったり、この前後が重なっていくじゃないですか。だから、 あのどっちにせよ悪業なり善業なり傾向性は続くと思うんだけど。
なるほど。はい、ちょっとわかりました。ありがとうございます。
わかりますか。何やろうね、このピュンピュンピュンっていうのが。はいはい、内容でしたら次行きましょうか。
あ、はい、はい、では本文を読みます。五の過ち、おのおののみにより、五百の生などに苦を経験することを説かれているものもあるのです。無駄な辺にもまた、小さな罪を作ったことによってもまた、あの世の大きな恐れと大きな災いになるでしょう。腹に入った毒のように、と説かれています。仏教用語ですが、五は言葉、物を言うこと。苦、人が自分の持つ煩悩や悪い行いのためにその報いとして受ける苦しみ、四苦八苦など様々な数え方がある。罪、本来の道理に反しまたは戒律の禁制に触れる行為で、それによって苦果を招く悪業を言う。一般に罪に正常、謝罪の二つを説く。正罪、罪か、罪家、出家の区別なく、行為そのものが罪悪である罪、正解を犯す罪。謝罪、犯してはいけないと決められた罪。と、ここでは、その小さな、意合とか心ということではなく、発した言葉について、と、効果について触れてあるように思います。ここまででどなたかお話はありませんでしょうか。
回してくるのが早いな。もうちょっとなんか注釈入れてくれると嬉しいんですけど。何かありますか。
そうですね、なんかあの全体的に心、言葉、それから行いについて分けてあるように思ったので、まあ、例えば昔言った言葉とかが今にも人を傷つけているのであれば、それは過として続いていると思うし、とかいうようなことを考えたりしました。すいません、こんなんでよろしいですか。
皆さんどうでしょう。これ何、これこの音がずっと気になるんですが、どなたの機械でしょう。はいはい、五の過ちを脳ののみにより五百の生などに苦を経験することを説かれているものもあるのです。無駄は何もまた、小さな罪を作ったことによってもまた、あの世の大きな恐れと災いになるでしょう。腹に入った毒のようにと書いて、まあそういうことなんですね。まあ、ここはいいとして次行きましょうか。それじゃ
あ、はい、じゃあ次に参ります。善の小さな業もまた大きな果を与えるのです。無駄な辺にもまた、小さな福徳を成したことによってもまた、あの世の大きな楽をもたらす。大きな利益もまた得られるでしょう。国流の円満な成熟のようにと説かれています。仏教用語なんですけれども、善業、良い果を、果報を招くもとになる従前などの行為と、昨年のドルジェンジ・リンポチェの法要用の用語集では、不摂生、不中等、不邪淫、不妄語、不良舌、不悪、不器語、不貪欲、不信に、不邪見の等と書かれています。と、利益、仏、菩薩などが他に対して恵みを与えること、恵みを与える諸々の行為、またその恵み、幸せ、ためになること、益になること、ということで、まあ、悪業もそのまま続いていくんだけれども、逆に福徳の業についても大きな果をもたらすということが、ここでは書かれていると思います。ここまででどなたかお話はありませんでしょうか。
はい、どなたかお話はありませんでしょうか。 まあ、前後であれ悪後であれだんだん成長するみたい。そうなんかな。皆さんどうですか。問題なければ次行ってもいいけど、次行ったらすぐ終わりそうな気がするので行こうか。はい、
行きますか。
はい、
はい、じゃあ、第6の義に参ります。業は無駄に失われないこと。第6の義、業は無駄に失われないということは、その業の胎児が生じたの以外、無変の業においても果も果を与えたくて壊されるまたは無駄に失われることにはなりません。長い間に住している随面もまたどのようにか縁と出会ったなら果を与えることになるのです。で、仏教用語に参ります。と胎児、仏教修行の触りとなる悪魔を降伏し、様々な障害を断ち切ること。障害、障害、妨げ、特に仏の悟りを得るための仏教修行の邪魔をする触り、また悪魔、怨霊などによる妨げ。悪魔、仏教修行を妨げる悪心、心に悪いことを考えること、またその考え、心の迷い。怨霊、恨みを抱いて生きている者に災いを与える死霊または生き霊。随面、凡夫にまつわりついている心を迷わす者。その作用は微細で分かりにくいが、これにトン、ジン、マンなど6種を数えて六随面という。また七随面、十随面、十二随面、九十八随面などと数える。とここでも、ここでは犯した行というものはどこまでも、まあ、大きくなっていくというか、決して無駄になることはないということ、まあ、自業自得っていうのはどこまでも続いていくんだよってことが書かれていると思います。ここまででどなたかお話はありませんでしょうか。
どなたかお話はありませんでした。何やろこの音、ちょっと気になっていない。
あ、中井です。
はい、
いいですか。随念というの言葉を初めて聞いたんですけど、はい、はい、変わったというか、はい、なんか、もしご解説いただければありがたいなと思ったんです。
まあ、煩悩ですね。またキュンキュンキュンって。どうもね、これ見てるとね、山内さんのね、機械のような気がするけど。
燃え
さつく
ないですが、
うん、でも他から音出てないよ。
あ、そうなんですか。
うん、マイク切ってみて。
一転ちょっと電源切っとく。新たにやってみます。はい、
いや、すいません、煩悩のことを随念っていう感じなんですかね。なんか、東人地とか、そうやってこう大きく分けること、小さく分けることができるのかなと思いながら調べてたんですけれども、はい。
はい、あの一般に煩悩のことだと思ってるんですけど、
はい。
またキョンキョンって言ってるわ。なんか山内さんのところの下に、
はい、
音が出てるマークが。
音が出てるマーク。
うん。だからそのマイクを切っといてくださると一番いいんやけど。 でしょうか、発言するとき以外は。
あ、はい、
そうです、
はいはい
はい。なんかあのここをやっていて思ったことが、うん、そのやはりこう最初の小さな業を成したことにっていうことで、その心に浮かんだ小さなこと、それも悪魔っていうふうに考えることもできるんだなっていうことで、まあ、それが仏道の妨げにつながるっていうようなこともなんか細かく書いてあるかなっていう感じがしました、
うんうん。日本仏教でね、随分言うのはあの、ある時期からあんまり注目しなくなったんですよ。平安時代まではたくさん文献あるんですけど、あの鎌倉時代からね、あんまり話題にならなくなったんです。で、まあ、チベットではそういうふうにあの、6随面、7随面、10随面、12随面、98随面などと数えると書いてあるように、あのいろいろ議論があるようです。はい、はい、じゃ次行っていいですか。
あ、はい、本部に戻ります。そのようにまた百号経に体を持った者たちの諸々の業は百号にも失われない。集積して時に至ったならまさに果実成熟するでしょうと説かれています。小経大経にもまた火が冷たくなることもあり得る、風が投げ縄により捉えられることもあり得る、火月が平原に落ちることもあり得る、しかし業の未熟が欺くことはありえないと説かれています。途中尺の25百号経は過去の前号から落下、悪号から苦化、修行や誓願から正号が得られた数多くの話の修正である。この文章は典型的なものとしていくつもの説話に出てくるが、この直後に世尊がビクたちの疑問を解消するために過去世の因縁を語られるという形式になっている。この文章の直前には本編81ページで引用された今日の七難こそが作った業は血と水などにおいて成熟しないで、彼こそが受けた運と解と書の身において成熟することになる、他の誰において成熟するでしょうかという文章があるということです。とここでは業と果については成したものに返ってくるのであって、それが水と流れることもなく風と流れることもなく、ただ自分の、果としてその自業自得、自分自身に戻ってくるんだよっていうことが書かれているように思います。以上で何かお話はありませんでしょうか。
何かお話はありませんでしょうか。
なんかここをやっていて、うん、なんかその自然現象の火が冷たくなったりとか風が捉えられることとかいうような不可能なこと以上になんかそのやったことって返ってくるんだよ確実にっていうようなことがなんか書かれているなって感じたんですけれども。
ああそうですね、やったことって返ってくるんだよ
怖いですよ。
あ、そう。
いや、なんかもう本当にいろいろ考えると恐ろしくなります
。だから今からですね、いいことして暮らせばいいじゃないですか。
あ、はい。
今まで悪いことしていたその場所で良いことをすればいいです。
なるほど。
あ、
はい。ありがとうございます。
中井です。
はい。
今川添さんが言ってくださったとこと同じとこで私もわーっとすごいと思ってたんですけど、火が冷たくなるとか風が捉えられるとか月や あの、太陽が平原に落ちるとか、そういうこと、確かにありえないって思うんですけど、それよりも、その、業が欺くことがないっていうことの方が、前提として深いというか、前にあるんやっていうことの、なんか、スケールの大きさにちょっとこう、はい、すごいなと思いました。
そうですね。じゃあ次行きましょうか。
あ、はい。
早いな。
早いです
ね。早いです。
はい、すいません。あまり掘り下げられなくて。では本文に行きます。と、そのように輪廻の苦を恐れて豪華を信ずるとき、すなわち菩提道討論、輪廻の生存、無の安楽に背を向けて、在業をやめる本性の自己のために寂情のみを希求するその人は中止というと説かれているように、中止の地が生じたのです。例えばクリキン王の7人の娘のようなものです。以上が正法如意宝珠下達の宝の称号より豪華を説いた第6章です。と、注釈の28に物語が書いてありましたので読ませていただきます。クリキン王はカハニョライの時のバーラナシーの王であり、その7人の娘は輪廻を厭って父王に許可をもらって出家した。チベット役の7女の因縁は漢訳 7女教の序文流通文に相当する部分がない。それらについては漢訳7女教より補足すると次の通り。ある時セソンが来るにおられた時、マハーミトラというバラモンがいた。彼は裕福であり、王や大臣にも尊敬されていたが、仏法を信じていなかった。彼には美しい7人の娘がいて、いつも美しく飾りお供を連れていた。ある日、彼らは他の多くの人と共にセソンを訪ねて説法を聞いた。バラモンは、国中の人がこれらの娘を美しいというの、すみません、バラモンが娘のような美しい女はいますかと尋ねると、セソンは、これらの娘は醜いとおっしゃった。バラモンは国中の人がこれらの娘を美しいというのに、セソンは何を美しいと言われるのかと尋ねると、五欲の対象をむさぼらないこと、善を行うこと、豪華や三宝を上申することが美しいと言って話をされた。昔バーラナシーにクリキという王がいた。自らも周りの人も仏教を信じていた。王には美しい7人の娘がいて、前後再会を行っていた。ある日、彼女たちは王に対して出家し、墓場に行きたいと言った。王は、墓場は死体が転がり、恐ろしいところであるから、美しい宮殿で楽しく豊かな生活をすべきである、と押しとどめた。7人の娘は、人生は無常で死は必要ですと繰り返して、ついに墓場に行った。500人のお供と一緒であった。多くの死体は頭や手足がちぎれ、鳥や獣にむさぼり食われ、無数の虫が群がり、腐敗して匂いもきつく、身の毛もよだつ光景であった。泣き殻を前にして7人の娘は、無常と恩利の化粧を歌った。それを聞いて帝釈天が現れ、7人の娘をたたえ、何でも願いを言ってくれ、天界の姓も叶えようと言った。娘たちは空所の書にいることを願うと言ったので、帝釈天は、それは私に叶わないと言って姿を消した。虚空から声がして、近くに感謝仏がおられるから、行って、こう、問うべきだと言ったので、お供の者も発心して、皆で感謝仏を訪ねた。 帝釈天が事情を申し上げると、仏は微笑んで光を放たれた。智者がその訳を尋ねると、この7人の娘は過去に無常生学に発心し、500の仏に仕えたが、未来に成仏するであろう。その時、世間はすべて天界のようになるであろう、と仏は述べられた。それを聞いて人々は歓喜し、無常生学に発心した。また宝願を得た。この7人の娘と違って、世間の者は輪廻の無常、苦を悟らず悪行を出して悪手に落ちる。女性が悪手に落ちるのは嫉妬によるのが多いと話をなさった。バラモンの娘たちはこれを聞いて歓喜し、ある者は昇門状の科を得た。バラモンと娘たちとそのお供の者は皆無常生学に発心したとあります。とここでふと思い出したことなんですが、この下脱の法則に入ったところで全知識と出会うというところがあったんですけれども、全知識と出会うことがなく仏法を学ぶと声聞独覚の道に陥るっていう話もあったと思います。とそのようなことと絡めて輪廻の豪華を信じていきましょうということが書かれているように思います。ここまでで何かお話はありませんでしょうか。
はいはい、何かお話はありませんでしょうか。
すいません、この中止、本部の中止っていうのが、これがまああの、まあ、そういうふうに、ちゃんとできた人という言葉なんですかね。なんかちょっと意味もちょっと調べられなかった。
あ、そうか、そうか。ね、小子、中子、大子ってあるんですよ。
あ、
で今ちょうどその中子のあたりをやってるもんだから、だからその辺の話をしてるんだと思います。大師っていうのは仏様になっちゃう人で、中師っていうのはそのもう一つ前の段階の人ですね。分かりますか。
もしよかったら小子中子大子のことも少し教えていただけますか。
おー、それはね、読んで
読んで
うん、その中に書いてあるからどこに書いてある、はい、忘れたけど、
はい、
他ありますか。
すいません、中井です。ちょっとここのところ、なんか、ちょっとまだ私よくわかってなくって、うん、要するに、自己のために弱情のみを希求する人は中止ということだから、中止っていうのが、その、声聞独覚とかそういうレベルだってことなんですか。
そうですね。
そういうことでいいんですか。
独覚じゃないです、声聞で
しょ。あ、独覚、声聞、
うん、
はい、声聞、うん、このプリキン王の七人の娘もそうだということを言ってるって、
は
い、う
ん、あるものは声聞上の顔を得たって書いてあるでしょ。
はいはいはい。
だから一応声聞上なんですね、この人たち、
うん、
この段階ではね。
はい、
はい、
少子、中子、大子は、少子ってのは、まあ、この世の幸せだけを求める人たちで、
はい、
で、中子ってのは、現世の幸せに背を向けて、悪いことをやめて、弱情の境地に行こうとしてる人。だから、声聞独覚ですよね。それで、上司とか大師ですかね。は、 大師かここでは、だから他者の苦しみをうん、だから大乗の方です、菩提心の方を生じさせて他者の苦しみを消滅させることを欲する人たち。
ありがとうございます、明快な説明、はい、
です、
はい、他何かありますか。
すいません、それで結局ここで言いたいことは、豪華を信ずるということは、とりあえず中止ぐらいまでのことよっていう話
なんです。まあまあそうですね。だから
次の章で五大神が出て
くる。そうかそうか、そういう流れになるから、まだ今中止。なるほど。そうか、はい。
何かありますか。この注釈の部分ですけど、ある時セソンが来るにおられた時のその来るっていうのは、これ場所の名前でいいんですか。
そうですね、はい、インドのどこかです。
お、でこのバラモンというのは、この場合はそのまあカーストのてっぺんというか、まあ偉そうな人というような意味。
そうかもしれない。うん、はい、お釈迦様はバラモンじゃありませんからね、クシャトリア武士階級ですから。
うんうん
うん。何やろこの音。何かありますか。まだちょっと時間あるのでね、だらだら引き延ばさなあかん。
ちょっと質問いいですか。はいはい、無上生学に発信するってどういうことなんですか。
無上生学は、これ以上のない悟りですね。
うん、
発信するはそれを栄養と決心するからね。
うん、じゃあ栄養と決心するこの7人の娘は過去に無上生学に発信し500の仏に仕えたがってのを栄養と思ったってことですか。
そうです、そうです、栄養と思って500人の仏に仕えたけども、まだ修行未熟で、そんなとこまで行ってへんかったというようなことでしょうね。
じゃあお供のものも皆無上生学に発信したとかいうのは、じゃあ、まあ、結局仏教を信じてやっていこうって思ったっていうことです。
そうそうそうそうですね。
じゃあまだ
まだまだありそうね。まだま
だですかこれ、ね。
まあ女性のままではね、悟りが開けないと昔の人は信じていたので、だからそういう話なんでしょう。
そうかそうか。であるものは証文上の顔を得たの
だ。はいはいはい。仏じゃないんですよね。
そうなんですね。
うん、なんかすいません、なんかちょっと邪推かもしれませんけど、ここ勉強してて書いてて思ったのが、すでにこう美しい姿を得たということで、それまでのその500人の仏に伝えた業の果としてそういう姿を与えられたのかなみたいなことを感じたんですけれども、
どうなんでしょうね。お釈迦様はその美しい姿にかなり無関心ですけど。
そうなんです。
ここで見てると、
はい、
はい、
ここにもその500の仏というその500の活動が本文の中にも、先ほどそのこの過ちの脳のみにより500の生なるって、この500というのはいっぱいという意味で、
まあそうでしょうね、
公約というかあるか、
うん、たくさんという意味だと思います。変わりますか。ちょっと早いなまだ。
余談になるんですけれども、はい、あの前後 善と悪の間の間というかに分けられない向きっていうことについてちょっとこだわって調べこだわったわけではないんですけどちょっと調べてみたんですけれども、そのお釈迦様が答えられなかった問いとこの中に、世界は永遠であるのかないのか、世界は無限であるのか有限であるのか、生命と体は同一か生命と体は別個か、修行完成者如来は死後存在するのか、修行完成者は死後存在しないのか、修行完成者如来は死後存在しながらしかも存在しないのか、と修行所完成者如来は死後存在するのでも存在しないでもないのかという問いについては答えられなかったってあるんですけれども、うん、なんかそのあたりについてはその私たちが考えても仕方がないんじゃないのっていうか、なんかそんな感じなのかなって思ったんですけど、ちょっと
それと向きと関係あるのかな。
とりあえず向きのところに書いてはあったんですけれど、はい、なんかそういうそうした疑問に解いてもらえない限り、お釈迦様が私の下で修行しないという人がいたとすれば、その人は私にそれを解いてもらう前に寿命を迎えてしまうことになるだろうとおっしゃったっていうふうに書かれていました。うん、うん、それよりももう生老病、生老死、苦しみ、嘆き、苦しみ、憂い、悩みはあるし、現実にそれらを抑制することを私は教えるのであるっていうふうに言われたとおっしゃって、うん、
まあ、
はい、
よう分からん、うん、変わりますか。
あのさっき言ったあの上司、中司、中司、
はいはいはい
のあれですけど、私今自分の持ってる、アティーシャの菩提道討論の方を見たんですけども、あのこの今初めて知りましたが、下脱の法則のこの本の400ページにちゃんとアティーシャの菩提道討論和訳というのが載っていた。でここの3、4、5のところに、小子、中子、大子のが定義してあるっていうか、
あの
さっき言ったのとほぼ一緒ですね。はい、あの私この下脱の法則にもそれがあるんやと思ってたら、
うん、
あっちのトンカパさんの方には詳しく小子中子大子は書いてあるけど、下脱の法則には書いてなかったんだということで、であのでも400ページの参考のところにあります。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。今見てます。
ぼちぼち、ちょっと早いけど終わりにしましょうか。